今日は伊沢主の福音第15回目として、あなたの名を呼ぶ神という主題で伊沢主の43章ご一緒に味わいたいと思います。伊沢主43章にはたくさんの励ましの言葉が散りばめられてあるので、今日は思い切って増読聖書を用いて章全体を聞いていただきました。ユダヤ教の礼拝の中ではこのように聖書を朗読することをもって礼拝とするということがあるそうなんですね。冒頭の43章1節に、私はあなたの名を呼んだという言葉があります。この名を呼んだというところはですね、すごいですよ。神様が私たち一人一人の名をご存知なんです。そして名前で呼んだとおっしゃるわけなんですね。皆さんはどんな時に自分の名前を呼ばれると嬉しいですか？いろんな時がありますね。褒められる時とか、表彰される時です。それから礼拝で聖書朗読を頼まれた時、嬉しいとかいうこともあるかと思います。で、私の母は私の小さい時ですね、トシちゃんと呼ぶ時は大体褒められる時なんです。ところがね、年明って言われてドキッとするわけなんですよ。皆さんどうでしょうか？どんな時に名前を呼ばれるとドキッとしますか？やっぱり失敗して叱られそうな時とかですね、あるいは暗がりで後ろから突然に名前を呼ばれたりしたら、これドキですよね。それからあと礼拝で祈りを指名されるとドキとかですね、聖書朗読もお祈りもこの人なら大丈夫と信頼してお願いするのですから、どちらも信頼の表現なんですではですね、イザヤ書の43章1節で、私はあなたの名を呼んだというのはどちらでしょうか？喜びの時なのか、ドキの時なのかというふうなね。で、この言葉が語られた 5W1H というのがありますね。いつどこで誰が何を、これを知ることによって、この43章を私たちは今朝ご一緒に味わいたいと思うんです。神様が私はあなたの名を呼んだという場所はどこなのかというと、これはイスラエルの民がバビロンにいるということですので、バビロンです。バビロンというのはご存知のようにメソポタミアのユーフラテス川沿いの古代都市ですね。現代のイラクに大きなバビロンの遺跡があります。じゃあいつのことなのか、これについてはいろいろな考え方があるんですけれども、バビロン捕囚は何回かにわたって行われたんですが、最終の第三次バビロン捕囚は紀元前587年と言われています。この587は覚えやすいんですよ。だから言わないこっちゃないというね、587というふうに覚えやすいんですけれども、このバビロン捕囚はやがてバビロンがペルシャ王クロスによって滅ぼされるんです。このペルシャ王クロスによる捕囚解放は紀元前539年と言いますから、約50年後なんです。イザヤが預言者として活動をしたのは紀元前740年から690年頃までというふうに言われています。年代的に合わないんですよね。いろいろなことが語られているんですけども、この預言自体がたとえ捕囚の1世紀前に語られたとしても、神様は時間空間を超えた方ですから、100年ぐらい先のことをイザヤを通して語ることは何のことはないんですね。容易なんです。ですから大体紀元前690年頃に語られたとすることも可能であるわけなんです。そしてじゃあ誰がというと、もちろん神様なんですね。神様が私はあなたの名を呼んだとおっしゃってるわけなんです。この名前を呼ばれるということについて、私は進学校時代にこんな体験をしたことがあります。進学校は全寮制でした。それでその時にですね、私はできればアメリカ人の学生と一緒に同じ部屋に住みたいと、そのようにお願いしました。 アメリカ人と一緒に生活した方が文化の違いとか英語の習得にもいいだろうと思ってそのようにお願いしたわけなんですけども、一緒になってくれたのがですね、ハワード君と言うんですけれども、ハワード君に質問があってですね、ハワードというふうに質問すると彼はいつもイエス・トシーというふうに呼ぶんですよ。部屋の中には私たち二人しかいないんです。誰か他の人がいないにもかかわらずいつもイエス・トシーという名前を呼んだんですね。で、それは私にとってね、新しいことでした。いつもは誰かに聞いたら何とかいうふうに私たち言いますね。わざわざ名前まで言いませんね。彼はいちいちイエス・トシーなんですよ。で、それはね、彼は一人の人格として私を認めてくれたような、そういう思いがして、はあ、こういうふうに彼らは呼びかけに対して名前で答えるんだということを新鮮に感じたことがあるわけなんです。で、神様も他の誰ではないぞ、あなたの名を呼んだということなんですね。私たち一人一人をそのように一人の人格として神様は名前で呼んだとおっしゃっているわけなんですね。このことについてはまた後ほど触れたいと思いますけれども、じゃあ誰を呼んだのかというと、もちろんバビロン捕囚の人々です。まだバビロン捕囚は起きていないんです。100年後に起きるんです。でもそのバビロン捕囚となるイスラエルの民に神様は名前で呼びかけているということがわかります。そして何と呼びかけたのか、一節にこのようにありますね。ヤコブよ、あなたを創造された主はこう言われる。イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな。私はあなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだ。と呼びかけたというわけなんです。あなたは私のものだ。と主がおっしゃるんですよ。なぜですか？ヤコブを、イスラエルを、いえ、ここにいる一人一人を創造したのは、母の胎の中で形作ったのは私だ、あなたは私のものだと神様が言っているんです。そして4節にはこのようにありますね。あなたは我が目に立っとく重んぜられるもの、ご自分が手塩にかけて作り上げたあなただから、あなたは私の目にたっとい存在なんだ、重んぜられるものなんだ、大切な存在なんだということを神様おっしゃいますね。こういう言葉に43章はいっぱいあるんです。ところがですよ、22節にこういう言葉がありますね。ところがヤコブよ、あなたは私を呼ばなかった。イスラエルよ、あなたは私を疎んじたとも言っています。何のことを言っているのかというと、今このバビロン捕囚に連行される人々というのはですね、南王国ユダの人々なんです。北王国イスラエルの人たちはもうすでにアッシリアに捕囚されているんです。ソロモンが亡くなる前あたりからです、南北イスラエルには偶像崇拝が溢れ出したんです。しかしその後、いくら神様がたくさんの預言者を送って警告しても偶像崇拝をやめなかったんです。神様は350年も待ちました。しかしイスラエルもユダも偶像崇拝をやめなかったんです。それで神様は苦渋の決断として南北イスラエルを滅ぼしてアッシリア捕囚、またバビロン捕囚に送ることに決断されたわけなんですね。このことを22節は言ってるわけです。ところがあなたは私を呼ばなかった。あなたは私を疎んじた。これは大きな悲しみです。嘆きです。悲痛な叫びです。でもなお、あなたは私のものなんだ。あなたは私の目にたっとい存在なんだ。ということを叫び続けているということがわかるわけなんですね。それで、じゃあ主なる神は何をなさるとおっしゃっているのかということなんですけれども、神様は2節でこう言っています。あなたが水の中を過ぎるとき、私はあなたと共におる。川の中を過ぎるとき、水はあなたの上にあふれることがない。 あなたが火の中を行くとき、焼かれることもなく、炎もあなたに燃えつくことがない。私があなたを守るとおっしゃるんですね。確かにバビロン捕囚に送ります。でも、ちょうど出エジプトのときに、海が分かれて人々が海を通ることができたように、私はあなたを守るんだということをおっしゃってるんですよ。そして、19節に、さらにこのようにあります。見よ、私は新しいことをなす。やがてそれは起こる。あなた方はそれを知らないのか。私は荒野に道を設け、砂漠に川を流れさせる。イスラエルの荒野というのは本当に草木も生えないようなところなんです。ラクダしか通っていけないんです。そういうところに道を作る。しかも砂漠に川を流れさせる。砂漠というのは水がないところなんです。しかしそこに川を流れさせる。何のためですか？荒野で砂漠で民を守るためですよ。そういう新しいことをなすとおっしゃってるんですね。神様はもう一つこのように二十四節ではっきり言っています。この民は我が誉れを述べさせるために私が自分のために作ったものである。この民を私は作ったんだ。そして彼らはその私の祝福を人々に述べ伝えるんだ。遠く異邦の地まで述べ伝える。そういう存在なんだ。ということをおっしゃっているわけなんですね。このように神様は大きく三つのことをなさると言っています。私があなたを守る。新しいことをなす。私の民であることを誇るようになるとおっしゃっているんですね。これに対して私たち人間は何をせよと言っているでしょうか。一節にこう言っていますね。恐れるなと言っています。なぜかというと、私があなたと共にいるからだと言っています。安心して平安である、私があなたと共にいるからだと言っています。偶像の方にではなく、私と共におれ、ということを神様は呼びかけているんですね。そしてもう一つ、18節にこのようにあります。あなた方は先のことを思い出してはならない。また、古のことを考えてはならない。過去の様々な自分の罪のことをくよくよ考える必要はない。私があなたを守る。そうすると人間のすべきことは何ですか？神様がしてくださるたくさんのことに比べて恐れない。主と共にいるということだけなんです。なぜでしょうか？神様のしてくださることはたくさんの素晴らしいことなんです。私たちがすることは本当にわずかなんです。共にいて安心していなさいということだけなんですね。なぜそんなに私たちを神様が愛しておられるのか。それは一節でもうすでにそれは宣言されています。恐れるな。私はあなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだ。言っているんですね。あがなった。これは買い戻す。神様ご自身が高い値を持ってあなた方を買い戻す。これがあがなうということです。これからやがて時に経ってですね、御子イエス様を私たちのもとにキリストとして送ってくださるんです。ご自身の愛する御子を送ってくださるんです。高い値を持って私はあなたをあがなったと言いますね。イエス様が来るのはまだずっと後のことなんですけども、神様の前ではもうそのことはすでに完了している。その計画は完了している。だからあがなったと完了形で言ってるわけなんですね。そして3節ではこのように言っています。私はあなたの神、主である。イスラエルの聖者、あなたの救い主である。私があなた方を救うということを宣言しておられます。そして21節で何と言ってますか？この民は我が誉れを述べさせるために私が自分のために作ったものである。私が手ずから作った。そして恵みを受けてそれを証しする、そういう存在なんだと言ってですね、25節、私こそ私自身のためにあなたの咎を消すものである。神ご自身が高い値を持って私たちの咎を消す。前にも話しましたが、人間の法律は罪を犯した者を必ず罰する法律。しかしここで主がおっしゃっているのは何ですか？ 私はあなたの咎を消すものである。そして私はあなたの罪を心に留めない、もう罪を思い出さない、私があなたを贖うからだと言っているんですね。このイザヤ書43章の中に現れている神は絶大なる愛の神なんです。私たちを創造した、私たちを愛してやまない神がこの宣言をしておられるということなんですね。先週のことなんですけれども、徳島刑務所の吉岡さんから2月1日付の手紙が届きました。その中の一部をご紹介いたします。主の皆を賛美いたします。全国的に厳しい寒波が続いていますが、仙台市でも大雪の除雪に難儀な日々ではないでしょうか。千田さん、幸子さん、ほら名前出すとまで呼ぶんですよね。千田さん、幸子さん、また教会の人たちや小さな勇者たちには、これは教会学校の子どもたちを吉岡さんは小さな勇者たちというふうに呼ぶんですけれども、強烈な寒気にお風邪など召されていませんか。心より寒中お見舞い申し上げます。毎年のことですが、冬のこの時期が来ますと、遠い記憶の彼方から動かすことのできない厳然たる過去の事実がよみがえってきます。昭和44年2月23日という過去は、私という17歳の少年が起こした凶悪な事件の加害者として、己がこの地上に生きている限り消し去ることはできず、かつ永遠の悔恨として、その過去は死なず、いつも私の前に生きて現れるのです。そしてその日を生涯振り返ることが私の定めでもあるのです。仮出獄を取り消され、無期懲役の再執行の身にある昭和の少年無期囚の私に、獄死は免れませんと言っています。この日に彼は殺人を犯してしまった日なんですね。こんなふうに続いています。2018年の3月に千田さん宛に発信した私の事件告白書簡、プリズン通信に対し、牧師である千田さんからとてもありがたい言葉をいただきました。すぐ私はだからその手紙いただいて、4月4日にですね、返信を書いたんです。私はもうイザヤ書のこの言葉をぜひ送りたいと思って書いたんですけども、そのことを言っているんですね。一部ですけども引用されています。人はそれぞれ異なった道を通るとしても、主イエスに出会うとき、本当の命に生きるものとされます。私たちは許されることによって生きることができるのです。人間の法律や制度が目的とする社会的正義には、罪人の良心の痛み苦しみを癒す力がありません。ただ主なる神のみが、その愛の力によって私たちを癒し、誠の命に引き戻すことがおできになるのです。吉岡さん、あなたの罪は御子イエス様が十字架で 100% 完全にあがなってくださいました。だから主なる神は言われます。私こそ私自身のためにあなたの咎を消すものである。私はあなたの罪を心に留めない。イザヤ書43章25節書くまでに、愛なる神は私たちが身元に立ち返ることをお望みなのです。塀の中にあっても、どうぞ主イエスの御救いに預かっていることを証しし続けてください。お祈りしていますと言って、教会のホームページに往復書簡をプリズン通信として載せることができますよというふうに書いたんですね。そしたら吉岡さんがお願いしますと言われたので、この年の2018年の8月21日からプリズン通信がホームページに載るようになったんですけれども、吉岡さんはこのように言っています。千田さんのこの言葉は、千田さんを通して神様がくださった言葉として、心を癒され慰められ、生きる勇気と希望を与えてくださいましたというふうに言って、祈りの言葉を書き記して結んでいるわけなんですけれども、このイザヤ書の言葉がですね、吉岡さんの大きな励ましになったということを、今年の2月23日を前にして改めて彼は書き送ってくださったんですね。神様は私たち一人一人の 名前をご存知です。神様が私たちを作ってくださった創造主だからなんですね。その救い主なる神様の御言葉を持って結びたいと思います。一節と二十五節を読みます。あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだ。私こそ私自身のためにあなたの咎を消すものである。私はあなたの罪を心に留めない。感謝してお祈りいたします。天の主神様、あなたが創造し手塩にかけて育てたご自分の民をバビロン捕囚に送ったのは苦渋の決断だったことでしょう。しかしその捕囚から救出解放の道を備え、さらに時至って御子イエスによる贖いの御業を成し遂げてくださいました。この御業によって現代の私たちにも救いの道が備えられたことを感謝いたします。父なる神様の御心は、私はあなたの名を呼び、あなたをあがなったということであることを今朝学びました。この御言葉を心にしっかりといただき、あなたの恩愛と祝福のうちを歩むものとさせてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
主は許したもの。